4ページ12、5月8日月曜日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類に変更されます。新型コロナウイルス感染症はこれまで感染症法上2類相当の位置づけとなっていましたが、5月8日月曜日から季節性インフルエンザと同等の5類に変更されます。感染症法上の位置づけによる取り扱いの違い。2類相当、国や自治体の要請、入院の勧告、就業制限、外出自粛の要請可能。治療費、公費負担あり。相談先、東京都発熱相談センター、うちさぽ東京。5類、国や自治体の要請、なし。治療費、自己負担、コロナ治療薬等一部公費負担あり。ワクチンについては予防接種法により引き続き自己負担なしで受けられます。相談先、東京都新型コロナ相談センター。引き続き感染に備えましょう。発熱などの体調不良時に備えて、国が承認した抗原定性検査キットや解熱鎮痛剤などを準備しておきましょう。体調不安や症状がある場合は、無理せず自宅で療養し、症状によっては受診を検討しましょう。受診する際には、医療機関に連絡しましょう。医療機関、薬局、高齢者施設等に行くときなど、状況に応じてマスクを着用しましょう。換気、手洗い、3密の回避などの基本的な対策を心がけましょう。東京都新型コロナ相談センター、電話 0120-670-440、5月8日月曜日午前9時から土曜日、日曜日、祝日を含む24時間。問い合わせ、健康推進課業務係。電話 042-527-3632。13、65歳以上の方、その他基礎疾患がある方等、新型コロナウイルスワクチン接種、令和5年春開始接種をご検討ください。5月8日月曜日から令和5年春開始接種を実施します。初回、1回目、2回目接種や小児、5歳から11歳の令和4年秋開始接種、乳幼児接種も実施しています。接種対象など、詳しくは市ホームページをご覧ください。右に二次元コードがあります。その他基礎疾患がある方等とは、5歳以上64歳以下で基礎疾患がある方、その他重症化リスクが高いと医師が認める方のほか、医療従事者等。接種対象となる基礎疾患の種別については、市ホームページをご覧ください。接種券について、65歳以上の方には、前回接種日から3ヶ月が経過する頃に郵送します。その他の対象者、基礎疾患がある方や医療従事者等は、接種券発行申請が必要です。 詳しくは市ホームページをご覧ください。右に二次元コードがあります。使用するワクチンと予約方法。ファイザー社またはモデルナ社のオミクロン株対応2価ワクチンを使用します。時期や医療機関により異なります。6月11日日曜日までに接種を希望する場合、予約受付中です。6月12日月曜日以降に接種を希望する場合、接種希望日の14日前から予約ができます。立川市新型コロナウイルスワクチン接種予約センター、コールセンター、電話0120-741-567、土曜日、日曜日、祝日を除く、午前8時30分から午後5時30分。右に立川市接種予約システムの二次元コードがあります。14、妊婦健康審査の補助・助成制度が変わりました。妊婦超音波検査。市に妊娠届を提出した妊婦の方は、妊婦超音波検査の補助が受けられます。補助を受けられる回数が4月1日以降に妊娠届を提出した方から最大4回までになりました。妊婦健康審査、多胎妊娠。4月1日以降に多胎児を出産した方を対象に、通常14回の妊婦健康審査について、追加で受診した健康審査にかかる費用の一部を最大5回分助成します。問い合わせ健康推進課母子保健係内線4720。15、3市2所合同水防訓練を実施します。市は立川消防署や市消防団、国立市、昭島市、市民防災組織、防災関係機関などと協力して水防訓練を実施します。この訓練では、台風や集中豪雨による河川の増水を想定し、水防活動や救助活動、情報伝達などを行います。見学は直接会場へ。車での来場はご遠慮ください。なお、訓練時に柴崎町5丁目付近で防災行政無線放送が流れます。ご理解をお願いします。日時5月21日日曜日午前9時30分から11時。場所多摩川河川敷柴崎町6丁目22番先。問い合わせ防災課防災推進係内線2531。16、建築基準法に基づく公開による意見の聴取。市は建築基準法に基づき、次の建築許可について公開で意見を聴取する公聴会を行います。土地・建物について利害関係があり、公聴会で意見を述べようとする方は、事前に意見書を提出してください。詳しくは市ホームページをご覧ください。建築許可の概要。所在地、堺町1丁目1-1ほか。 建築主、北関東防衛局、計画の内容、自衛隊施設、試験場、研究棟、油脂庫、自転車置き場、試験棟、倉庫棟、実験棟、局舎の建築、公聴会、傍聴は直接会場へ、先着順で定員20人、日時5月31日水曜日午前10時から、場所市役所3階302会議室、意見書の提出、5月10日水曜日から29日月曜日に、1、立川市長宛、2、意見の用紙、3、住所、氏名、4、建築許可についての利害関係を書いて、直接、建築指導課庶務係、市役所2階74番窓口、内線2331へ。17、古布は資源として出してください。洋服、ハンカチなどの古布は資源として再利用できます。燃やせるゴミではなく、古布の火に出してください。ボタンやファスナーを取り外す必要はありません。保管中にカビが生えてしまうことがあるので、必ず洗濯をして乾かしてください。下着類、靴下、スカーフ、カーテンなども出せます。古布として出せないものは、資源とゴミの分別ハンドブック、またはゴミ分別アプリでご確認ください。問い合わせ、ゴミ対策課、内線6754。18、ルールとマナーを守って快適な自転車生活を。春の全国交通安全運動、5月11日木曜日から20日土曜日、自転車安全利用東京キャンペーン、5月1日月曜日から31日水曜日。令和4年の市内の交通事故件数は517件と、令和3年の463件に比べて増加しており、このうち半数以上の276件が自転車が関係する事故となっています。交通事故を防ぐため、一人一人が自転車をはじめとする交通ルールとマナーを守りましょう。自転車安全利用五則。1、自転車は車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。4月1日から努力義務化。問い合わせ、交通対策課交通企画係。内線2280。